今から佐野牧師に新約聖書ヤコブの手紙1章1節から4節を通して成長のシリーズ1試練と成長と題してメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。本当に暑くなりましたけれどもお元気でいらっしゃるでしょうか。今日から私の時にはこのヤコブの手紙っていうですね、これをご一緒に読んでいきたいなと思っております。ヤコブの手紙っていうそのタイトルの通り、ヤコブという人が書いた手紙ですから、宛先があるわけですね。その宛先は誰かと言いますと、一節に国外に散っている12の部族へ挨拶を送ると、まあ、そういうふうに書いてございます。散っているっていうところにですね、注目をしていただきたいと思うんですね。この時教会には迫害がありました。それによってクリスチャンたちは自分の住んでいる町を離れていかなければならなかった。そのことによってある人は西に、ある人は東に、そういうふうに、まあ、散らされてしまっているわけです。昔の話ですから、お互いが連絡を取り合えたとはあまり思えません。お互いがどこにいるかよくわからないような、そういうちりぢりバラバラの状況の中で、このヤコブという人は、その人たちがまるで一つのところに集まっているかのようにして、そこに向かって書くんです。挨拶を送る。教会は、知らされてもそこにあるという、そういう信仰を見て取れますね。教会は迫害によって散らされてしまった。人々は右に左にちりぢりになっている。でも教会はそこにあるんだ。なぜかといえばイエス・キリストが生きておられるからです。その散らされているという苦しみの中にイエス・キリストがおられる。だから私は挨拶を送る、まあ、そういうヤコブの信仰がここに見て取れるわけですね。今私たちの国日本でもこの散らされてるっていう状況があると思います。あの 3.11 の震災によって事実上散らされてしまった人たちがいます。ある意味でそれは生と死を分けるという意味での散らされ方っていう意味もありますけれども、その地域に住むことができなくなって他の地域に引っ越さざるを得なくなった、そういう意味での知らされたという状況、またはその地域におりながら被災している状況によって人と人との心のつながりが切れてしまう。ある人は家を失う、ある人は家がある、その差によって人と人との関係が途切れてしまう。またはある人は家族を失う、ある人は失わないというそういう差によって心の絆が切れていってしまう、そういうことがあるわけです。私たちの中にも、まあ、いろいろな心のつながりというものが切れてしまうということがあります。ある出来事によって、またあるきっかけによってギクシャクしてくる、心が通い合わなくなる、そうやって絆が切れていく、そういう事柄がある中で今日この聖書の箇所は私たちにも語りかけております。挨拶を送る、そうです、私たちのその絆が切れてしまうという中においてもイエス・キリストが生きておられる、イエス・キリストがそこにいる、その信仰にあって聖書は私たちにも挨拶を今送っているんです。私たちは今日ここから聞いていきたいと願っています。さて今日の箇所ですけれども、試練と成長と題をつけております。2節に早速試練という言葉が出てくるわけですが、2節をもう一度ご覧ください。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。この上もない喜び、自分がですね、一番こう笑顔になるときはどんなときだろうか、一番こう嬉しくなって人にそのことを話したくなるときはどんなときだろうか。私たちはいろいろな喜びを持っていると思いますけれども、その中で 試練にあった時に一番喜ぶっていう人はですね、一人もいないはずですね。試練を喜びと思え、そりゃ無理な話だ、できるわけがない、まあ即座に私もそう思うんですけれども、ここにはこれを書いたヤコブという人の体験がその背後にあるんじゃないだろうかと私は思います。ヤコブが書いたというふうに言っておりますけれども、聖書の中にいろんなヤコブさんが出てきますね。旧約聖書を見ればアブラハムの子、イサクの子、ヤコブ、有名な人物です。新約聖書を見てもイエス・キリストの十二弟子の一人であったヤコブ、私たちはよく知ってる人です。しかしここのヤコブはそのどのヤコブとも違う。これはイエス・キリストの兄弟のヤコブ。イエス様に兄弟がおったんか、いたんですね。聖書を見るとそれが書いてあります。イエス様には男の兄弟が何人かおりまして、おそらくこのヤコブという人物はその中で一番年長者だっただろうと思います。ありがとうございます。妹たちもいたというふうな記事が残されていますけれども、このヤコブはある意味でこのイエス様によって大変苦しめられた人です。イエス様がまだ大工をしていた頃に、このヤコブはその家族として一緒に生きておりました。おそらくそのお父さんのヨセフは早くに亡くなっただろうというふうに言われておりまして、一家を支えていたのはイエス様。しかしそのイエス様が30歳になった時にですね、大工の仕事を辞めてしまって、そして聖書の御言葉を語る人になっていく。当時ですね、その社会の中で聖書を語る専門の先生がおったんですね。でもそういう教育を十分に受けていないイエス様が突然聖書を語り出す。当然このヤコブの一家は、まあ、お母さんのマリアはいましたけれども、この一家は、まあ、どうやって食べていったらいいのかということでまず路頭に迷います。しかしそれ以上に彼らを苦しめたんじゃないかなと思うものは何かというと、さまざまなイエスに関する噂を聞かされたっていうことです。自分が知っている町の人から、また自分が全然知らない人から、お前のとこのイエスがこんなことをやったぞ、お前の男のイエスがこんなことを話しとったぞ、そんなことをですね、あれこれあれこれ聞かされるんです。人の噂、身内の噂をですね、人から聞かされるっていうのはあまり気持ちのいい話ではありません。特にイエス様に関する良い噂だけでなく、さまざまなありもしない悪口がそこでたくさん噂されていました。ある時にはイエス様がなさった不思議な奇跡を人々は、あれは悪霊の力を使ってやってる、あいつは悪霊に取り憑かれてるんだ、そんな噂が出てきて、マリアとまたヤコブ、男の兄弟たちでイエス様を連れに行ったということもありました。もうはっきり言って、その時にはイエス様という人が悩みの種だったんです。家族にとってはどんなにストレスがあったことか、イエス様を信じていない、そういう時代の話でした。しかしそんなヤコブが、そんな経験をしたヤコブが、今日のところで試練に遭った時にはそれを喜びと思う、思いなさい、試練は喜びだ、そう言っている。何が変わったのかというと、イエス様を彼は信じたんです。十字架にかかってイエス様が死んでよみがえって、それからどこかのタイミングか分かりませんけれども、時があってイエス様を信じた。イエス様を信じたヤコブは試練というものの受け取り方が全然変わってしまったわけです。イエス様を信じる前は自分の身内のイエスがこんなことをした、あんなことをしたということで本当に苦しみました。その苦しみを逃れられなかったんです。目を背けることもできなければ、そこからどうやって解決すること、解決できるかも分からずに、ただそれを耐えるしかなかった。 苦しみの中で過ごすしかなかったんです。しかしそんなヤコブがイエス・キリストを信じて神を信じていく中で、ああ人生の苦しみというものは神様にあって意味があるんだということを知っていくわけです。苦しみに無駄なものはない、苦しみに意味がある。どういう意味があるかと言いますと、それを3節で彼はこう言います。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。信仰が試される、試練によって信仰が試されると、そこから忍耐が出てくる。つまり粘り強く信じる信仰になっていく。自分自身がこう練られていって、自分自身の内側がどんどん醜いところがこう海が出されるようにして、心が変えられていって、粘り強く信じることができる、そういう信仰になっていく。ああ苦しみっていうのは苦しいけれども、でも意味があるんだな。苦しくて辛いけれども、でも無駄じゃないんだな。イエス・キリストを信じていくときに、本当に苦しみっていうのはそういうものなんだな。これはですね、イエス様を信じる前の苦しみとは全然違うわけですよ。そういう中であなたも知っているでしょう。信仰が試されると忍耐が生じるんです。だから私たちはそれを喜びましょう、そういうわけですね。先月ですね、熊本に行くことがありまして、教団の仕事だったんですが、そこで熊本で新しく教会が生み出される、その場に立ち会うことができました。熊本で開拓伝道が始まったんです。そこで牧師をしているのは米トンヨルというですね、宣教師です。韓国の宣教師ご一家で、やってるんですけれども、上のお子さんが中学生、下がまだ4歳というですね、育ち盛りの3人の男の子を抱えた、韓国の宣教師がそこで奉仕をしているわけです。この米先生は韓国人なんですけれども、日本で留学をしていました。宮崎県の大学で留学をしている、大学院の留学でした。その時代に彼はイエス様を信じたんですね。本当に小さな教会だったんですけれども、その小さな教会でイエス様を信じて、そこで彼は日曜日は礼拝に行くっていうことを決めるわけです。それまで大学院の勉強ですから、日曜日も何もなく、もういつも勉強している、教授にですね、いつも質問をしたりレポートを出したりしながら、しっかりマンツーマンで勉強している。でもイエス様を信じてから、この米先生は、日曜日は私は教会に行きますと自分の担当の教授に言ったそうです。そうしたら、今までよくしていてくれたこの教授がですね、態度を一変させてしまう。米先生のことを迫害するようになるわけです。そんな日曜日に教会に行くようなやつなんか私は見ないということで、米先生が出したレポートも目を通さない、米先生がする質問にも答えてくれない。そういう中で米先生は困り果ててしまうわけですね。その中でどうするかというと、米先生は日曜日に教会に行くのはやめられない。じゃあどうするかというと、今まで以上に一生懸命勉強して、そしてこの自分の担当の先生に認めてもらうようなレポートを書こう、認めてもらうようなそういう論文を書こうということで、一層勉強を頑張っていったそうなんです。どんなに苦しく辛い時間だったかと思いますけれども、でもその中を通して信仰がやはり練られていく。私たちも大なり小なりですね、そういう経験をしてきたんじゃないのかなと思います。4節を見ると、そういう信仰が試されて忍耐が生じた、その忍耐をどうするかというと、こうあります。4節、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。忍耐を完全に働かせなさいとあります。ただ耐えるだけじゃないんですね。その忍耐を働かせるんです。自分のですね、 筋肉のことを考えてください。誰だってですね、大なり小なり筋肉を持っております。筋肉がなかったらですね、私たちは姿勢を取ることもできないんです。筋肉がある。でも筋肉を働かせるってどういうことかというと、やはりそこでですね、重い荷物を持つときにぐっとこう力を入れる、踏ん張る、そういうことをこう忍耐を、筋肉を働かせるっていうわけですね。信仰を働かせるってどういうことか。そこに私たちに大なり小なりの信仰があることは分かってるんです。でもそれを働かせるっていうのは、ちゃんと焦点を定めて意識をして、そして自分のその苦しみに向かって忍耐をするということです。ただぼんやりと苦しいことがあるな、嫌だな、漠然と時間を過ごすのではありません。その忍耐が、その苦しみが、その試練が神様によって何か教えられるきっかけになる、何かを成長させていただける、その時になると、そう信じて耐えるということです。私たちはですね、どんなに試練に耐えた経験があっても、目の前の試練は試練なんです。苦しいものは、どんなに苦しい経験をしたからといってですね、それが和らぐということはないんです。苦しい時には苦しいんです。でもその苦しみを意識して向き合う、自分自身がこの苦しみは神様が私を成長させるためのものだと、そのようにして意識してそこに向き合うということですね。これはしんどいことです。これは私たちのですね、現実を見させられることです。辛いんです。でもそこに神様の何らかのメッセージが、意味があると信じて、それを受け止めていく。それが、その忍耐を完全に働かせるということですね。ここから学ぶことがあるに違いないと信じる。このことを通して、神様は私を一皮向けて新しい私に変えていくと、そう信じる。それがこの忍耐を完全に働かせるということです。私たちがそういうふうに忍耐を完全に働かせますと、4節の後半でこうあります。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになる。私たちは完全なものになるのは、それは天国に入るときです。まあそう分かっているわけですね。確かにそうなんです。天国に入るときに完全になります。しかし、このヤコブの手紙の中で、完全なものになっていくっていうのはですね、そのいつか必ずそうなるよっていう遠い先のことをですね、何かぼんやりと言うっていうことじゃないんです。ここでははっきりとしたイメージがあるんです。そのイメージは何かというと、信じている事柄と私の行動、これが一つになるということです。信じていることと私の行動が一つになる。もっと言うと、信じている事柄と、頭で分かっている事柄と私の体の反応が一つになるということなんです。イエス様は何度かですね、弟子たちをお叱りになりました。お前たちの信仰は薄っぺらい、そう言われてしまう。弟子たちもですね、複雑な思いをしたと思うんですけれども、イエス様がその薄っぺらい信仰だという、その薄っぺらさというのは何かというと、まさにこの今日のテーマなんです。信じていることと自分の生活が、自分の体の反応や行動が一つにならない。ある時イエス様を乗せた船が嵐に遭いました。イエス様は眠っておられる。よく皆さんご存知のストーリーです。弟子たちの中にですね、4人も漁師出身者がいるにもかかわらず、 その漁師出身者が一生懸命対応してもどうにもならない嵐です。もう水の中に船がですね、船の中に水がたくさん入ってきて、もうこれはダメだ、もうこれは自分たち溺れて死んでしまう、そういうふうに誰もが思うような状況です。弟子たちはついにイエス様を起こしました。イエス様、私たちが溺れても何とも思わないんですか。この言葉の中に弟子たちの薄っぺらさが出てしまっているわけですね。イエス様を起こしたということは、イエス様は助かるだろうと分かっているわけですよ。イエス様は助かるけれども、自分たちだけは死んでしまうんじゃないか、そんなことを弟子たちは思っていたんじゃないでしょうか。そこにイエス様がいるならば、自分たちも当然一緒に助かるはずだ、イエス様がいるんだから大丈夫なんだ。私たちもですね、誰かがこう苦しんでいたり慰めをこう語ろうとするときに、イエス様共におられます、まあ、そういうときがあると思いますね。確かにイエス様共にいてくだされば慰めなんです。でもたちまち自分が苦しみにあったときには、この弟子たちのように自分だけ滅びるような、そういう錯覚を起こしてしまう。頭で分かっている事柄と自分の反応がですね、ちぐはぐになってしまうわけです。イエス様はこの時に、薄っぺらい信仰だ、まあ、そう言ったわけですね。イエス様が目標として掲げているのは、私たちが理解している事柄と私たちのその生活や行動や反応が一つになるということです。一つになっていく。体現するっていう言葉がありますけれども、体で表すですね。私たちがそういう御言葉の体現者になっていく。イエス様はそこに私たちの大きな成長を認めているわけです。そういう御言葉の体現者になろうとする、それは自分の生き方を通して御言葉を証しするということです。自分の後ろ姿で神が素晴らしいお方であることを示すということですね。そういうふうになりたいと思うでしょうか。もしそうならば、今日のこの4節にあるように、その忍耐を完全に働かせる、そういうチャレンジが私たちに与えられているわけです。本当に自分が信じていることの通りに生きてみたい、自分が信仰を理解している通りにそのように生きていきたい、そう願うならば、今日神様からのチャレンジに応えるんです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば完全なものになっていくというんです。パウロはさまざまな試練を経験した人です。その試練の中で彼が苦しんだ一つのことは、自分の肉体の体の病気のことでした。自分に病気がある。おそらくそういう時にですね、彼は横になって休まなきゃいけなくなったんでしょう。その時に彼はその病のところに伏しながら悔しい思いをするわけです。神様、この病気さえなければ私はもっと働けるんです、あの家を訪ねられるんです、あの人に御言葉を語れるんです、あの町に行けるんです、神様どうかこの私の病気を何とか治してください。パウロの祈りがそこにあった。彼はそうやって自分の病気という試練を味わわされるときに何度も何度も祈ったんです。聖書には3度祈ったとありますけれども、それは何度も祈ったという意味ですね。彼はそうやって試練の中で、ああもう私は病気だからもうダメなんだというふうにがっかりしないで、神様の方に向かっていったんです。神様の方に向かっていった結果、神様がちゃんと答えをくださいました。それは、あなたの病気は治らない ていう答えです。彼は自分が願っていたことが完全に退けられました。でもそういう中で彼はより深く神様のことを知るんです。私の恵みはあなたには十分なんだ。あなたがその弱さを抱えているその弱さの中に私は働いているんだ。自分が病気になってそれでいいなんてですね、なかなか思えないと思います。神様はそれでいいとおっしゃっているんだ。とてもそうは思えなかったんですけれども、パウロは何度も何度も祈って神様にこうぶつかっていく中でそれが分かっていく。そういう中で彼自身が自然体で、ああそうだそれでいいんだと、そういうふうに受け止められる自分になっていったわけですね。自分が信じている事柄が本当に自分の反応として出るようになってくる。信じている事柄と体が一つになっていく。完全なものにそういうふうに向かっていくわけです。もし私たちが果敢に今のこの私の苦しみに信仰を持ってそれを受け止めようとしていくならば、パウロのように祈りながら、神様どうしてですかと尋ねながら、しかしこの苦しみを受け止めていくならば、私たちの信仰は躍動感が出てくるんです。躍動感というのはですね、力強さとしなやかさでできています。私たちがこうジャンプをするときに、ジャンプをするその筋力とその体やその関節やそういうもののしなやかさというものが出るはずです。この力としなやかさ、これがあるときに私たちはいろいろなものを力強く同時にしなやかに受け止めていくことができる。もし苦しみをですね、なあなあに過ごしていくとどうなるかというと、どうせ天国に入るときには 100% になるんでしょ。今は別に 20% でも構いません。苦しんだ結果 5% になったって構わない。どうせ最後には100になるんでしょ。でもそういう姿勢でですね、信仰が育つわけがないんです。私という人間が変わっていくはずがないんです。忍耐を完全に働かせる、それは辛いことですけれども、でもその先に神様が私自身をですね、さらに深くさらに大きく成長させてくださる、そういう結果が待っている。自分自身の後ろ姿で神を明かしする人間になっていくわけですね。イエス様はあの十字架で私のために苦しまれました。みんなの苦しみを背負った、確かにそうかもしれませんが、いや私の苦しみを背負われたんです。今日聖書の御言葉を、週報の中に書いていただいてますが、本日の聖句のところにイザヤの53章の6節、読める方で結構ですのでご一緒に読んでみましょう。本日の聖句のところです。イザヤ53章6節どうぞ。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていく。イエス様を知らない時代もそうでした。神なんかいるものか、いるはずがないんだ、そう言って自分勝手な、いや自分の道に、自分の信じる道に向かっていきました。イエス・キリストを信じてからもその傾向はやはりそこにあります。自分が苦しみに遭うときに ああもうこんな苦しみは嫌だからと言って自分勝手な道に向かうんです。そこからなんとか逃げてやろう、なんとかごまかして生きていこう、なんとか言い逃れをして自分勝手な道に向かいます。しかしそんな私たちをはために神様は私たちのすべての咎を、その苦しみをイエス・キリストに負わせました。イエス・キリストは背負わされたんです。背負わされたものを途中で投げ出すことなく最後まで背負い切りました。苦しみ抜かれました。それがあの十字架でした。今私たちが神様からのこの御言葉に応答して、私もこの忍耐を、この試練を、忍耐を働かせて受け止めていこう、苦しいけれどもそうやってもう一度神様を信じてやり直していこうとするときに、イエス・キリストはどこにおられるのか。イエス・キリストはあの十字架で苦しまれたそのイエスが私と共にいてくださる。しかも何の痛みも伴わずにそこにおられるのではなくて、私が試練で苦しむその苦しみを自分の心に棘を突き刺すかのようにして感じ取り、泣く者と一緒に泣きながら、そういうお方として私たちの弱さを担っていてくださる。すぐに目を背け逃げ出したくなる私たちをはために、イエス・キリストはその苦しみの中で立ち続けていてくださっている。そのお方が私たちと共にいてくださるというんです。ちりぢりになっているような私たちの中に、この十字架で苦しみを負われて、そして痛みをよく分かっていてくださるお方が生きていてくださる。そして私たち一人一人を招いて、私たちを本当に信じている通りに生きられるように、そういう成長へと私たちを招いてきてくださいます。苦しいけれども自分自身の与えられているその目の前の事柄にもう一度立っていくものでありたく願います。お祈りしましょう。お優しい天のお父様、私たちがさまざまな苦しみを負うときに、それは人生の本当に不幸だとか、何かの罰だとか、たたりがあったとか、いろいろと考えではそういうものがなくなるようにと願いますけれども、でも聖書はそんなことを一つも言っておりません。神様は私たちにそういうものを通して私たち自身を成長させようとしている。それは耳の痛い話ではありますけれども、でも信じてもう一度ここに立ちます。イエス・キリストがその苦しみの最中に立っていてくださるから、私ももう一度その場所に向かおうと思います。弱く迷いやすい私たちをどうか憐れんで助けてください。そして私たちを、私たちに成長をお与えくださるようにお願いします。主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。